はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、何ですかね、こう最近いろいろとこう凶悪犯罪が増えているとかさ、なんだ、まあ、なんか昨日かなんか誹謗中傷じゃなくて、なんかコンテンツの揉め事で漫画家が自殺したみたいな話ありましたけど、最近はなんか殺伐としてるだとか凶悪事件が増えてるだとか、 SNS の発展によって、人が病んで自殺が多いとか、こうそういうような話の風潮ってなんかあるような気がするんですよね。でかつネットが発達してるからこそ、そういう新しい系の話とかっていうのってどうしてもセンセーショナルになりやすいみたいな、そんなことがあるような気がするんですよ。で実際のところですよ、最近の方が凶悪犯罪とかそういう話って多いんかいというふうに思うわけですよ。まあ京アニの事件とかもありますよね。タイムリーに被告に死刑が宣告されたみたいな話あったりしますけど、まああれはあれでね、確かにものすごい超凶悪犯罪だと思うんですよ、思うし、まああれほど人が亡くなったみたいなのっていうのも多分そんなに過去とかでないと思うのであれなんですが、まあ、言うてね、やっぱ結構やべえような話って多々昭和とかだっていっぱいあったわけですね。なんかやっぱこう今が人の心がすさみきっているみたいな、そういうふうに言われる風潮っていうのはどうにも違和感があるなみたいなね、そんなことをちょっと思ったりみたいな、そんな話でしょうかね。はい、なんか霧島さとしだっけ、よく駅とか行くとね、貼ってあるテロリストの写真ありますよね。でその人が死の間際になって自分がその霧島だって言ってね、言ってで死んだみたいな話っていうのも、最近あった話ですけど、まあ、例えばこの霧島聡っていう人が起こした、事件、まあ、この人だけがやった単独犯っていうわけでもないんですけど、やったことっていうと、1965年とかかな、違う、75年とかに、東京の丸の内とかその辺でに爆弾仕掛けて爆破させまくったんですよね。でしかもこんな複数回にわたってそういうようなことやったみたいのがあって、でまあ企業のビルを爆破したから、なんか東京の企業ビル連続爆破事件みたいな、そんな感じで言われてるんですけど、まあ、目的としてはよくわからんのですが、まあ左翼系の犯罪なんでね、多分資本家死ねみたいな、そんな感じなんじゃないかなと思うんですが、でも結局的にはあれもね、そこの社員というよりは通行人みたいな人たちが結構大きな被害にあってね、亡くなった人こそ数人なんですけどもね、結構重軽傷者合わせると400人とか500人とかそういうような感じだったような気がするんですよね。だそういうような引いてような犯罪もあったりしますしね、あったりしますしね、まあなんかそのセンセーショナルな凶悪さみたいな話で言ったりするとね、なんでしょうね、最近とかでもこう通り魔的な感じで殺すだとか、ストーカーがなんか家に押し入って親とか含めて殺すとかあったりしますけどね、昔からなんかそういう例に類するような話っていうのもね、結構あったりして、怖い話ってあるよなと、なんかちょっと思いついたの言おうとしたんですけど、あまりにもちょっと凶悪すぎてちょっと口に出すのもはばかれるんでやっぱやめましたが、まあ、調べたい人は勝手に調べてほしいんですけど、明日のショーとか巨人の星のね、原作者の人がいるんですけどね、その人の娘が殺されたみたいな話っていうのは超センセーショナルでやべえ話だったりするんですよね。そんなんがあったりもしますしね、まあ、あと安倍ちゃんがね殺されたみたいな話っていうのもねありましたけれども、安倍ちゃん、まあ、元首相が殺されたみたいな話っていうのって て元首相ないしは現首相が殺されたみたいなのって多分戦前まで遡らないとないですが、まあ、戦後とかでもね、社会党のね、すごいこうカリスマ的な浅沼稲次郎っていう人がね、右翼の少年に刺されて殺されるみたいなね、なんか講演してる途中かなんかにね殺されるみたいな話とかがあったりしたしましたね。それに関してはあのなんか壇上に登ってねナイフで人刺してぶっ殺すみたいな、それって映像にも残ってるんですけど、まあ、結構センセーショナルなそれも話だったりしてですね、まあ安倍ちゃんに比べれば、まあ、元総理に比べればっていう感じに思われるかもしれないですけど、当時社会党って言ったらね、今でこそ社会党ってもう1議席とか2議席ぐらいしかないような超弱小政党になっちゃいましたけど、昭和の終わりぐらいまで、まあ、平成の始まりぐらいまでは、ね、すごい勢力を持っていた党でね、首相とかもね何人か輩出してるわけですからね、戦後に2人ぐらい首相、社会党からの首相っているわけなんでね、まあそういうところの今とはちょっと比べ物にならないぐらいでかい政党の党首が殺されたみたいな話なんでね、まあ安倍ちゃん並みにインパクトがあるような事件とかもあったりしますしね、まあそんなもありますし、やっぱ昭和はね学生運動とかそういうのがとか、まあ学生運動もそうですけど、それちょっとこう言い方がちょっと難しいな、リベラル寄りというか左翼系、まあ、右翼もねさっきの浅沼稲次郎の右翼側ですけど、まあ、左翼系の人間とかでもねがこう躍動してみたいな話とかっていろいろありますからね、浅間山荘の事件とかね、あれもなんかもう今でこそ立てこもってそれを機動隊が鎮圧したみたいなね、そういうような感じの事件でしかないように今でこそ扱われてますけど、あれもねその、そういう学生運動系 あの共産主義系の、団体とかがね内下場してね、その浅間山荘で捕まったやつらを尋問した結果ね、なんかいろんな場所にその仲間内でこうリンチして殺した死体みたいなのが確かなんか50体ぐらい見つかったみたいなね、そういうような話なんですよね、日本赤軍だっけね、まあなんかそんな話とかがあったりとかね、三島由紀夫の話なんかは有名ですけどね、三島由紀夫もねあれは右翼ですけども、自衛隊のところに乗り込んでね、偉い人を人質に取ってね、で自衛隊員にめっちゃ演説したけど誰も聞いてくんねえからね、自分が死んでみんなの心を開かせるんだっつってね、その偉い人の前で切腹してね、解釈付きで切腹したわけですからね、えぐい話ですよねこれもね、はい、まあ、そんなんとか、まあ、本当こう昭和時代っていうのはね、なんか今の犯罪とはちょっと性質が結構異なる系の話がやっぱ多いですよね、思想が関わってくるとかっていう話だったりとか、あと思想が関わってこない系の話とかでも、なんかこう今の、今起こる犯罪の動機ってなんかそのエネルギーがどこに向かっていいかよくわからないとか、なんかちょっと病的な感じ、病的な感じって言ってそれもちょっと失礼かな、まあなんかね、なんか思い込みとかエネルギーがどこに向かっていいのかよくわからんみたいな、そんな感じですけど、昭和の犯罪ってなんかね欲望に忠実系、そういうような犯罪が多いような印象を受けますよね、なんかこう金が欲しいから誘拐して殺すとか、女の人とねに相手にされないからちょっと女の人をさらって殺すとかね、なんかそういうような話とかっていうのがあるんでね、こうやっぱなんかどっち所詮犯罪なんでどっちがどっちみたいな話ではないんですけど、な んつうか今の時代が悪い昔の時代が良かったみたいな感じで言うっていうのはちょっと違うようなやっぱ気がしますよね。量的にもね、実際今の犯罪件数的にはね、どんどんどんどん減ってるっていう話なんでね、やっぱその取り上げ方一つの問題でしかないような気がするしね、実際そうやって抑止されているような部分とかもあるし、人間のいわゆる教育水準みたいなのも上がったりしてるんでね、犯罪率の低下みたいなところもあったりすると思うんでね、まあ、いいことだし、なんかそれをことさら今の社会は危ないみたいな感じで言うのもちょっと、事実に反してるよなみたいなね、そんなことを思ったりみたいなところでございましょうかね。はい、そうですよね。だから教育水準が上がってるっていうところなのか分かんないですけども、やっぱ昔に比べて本当なんか若者が少ないっていうのもありますけども、その辺にたむろしてるとか集まってなんかね管巻いてるみたいな姿っていうのもねほとんど見なくなりましたね。昔僕が中学生とか高校の頃なんてね、なんか中学生や高校生の集団みたいなのがね、なんか公園とかでうんこ座りしてタバコ吸ってるとかね、学校の裏とかでタバコ吸ってるとかね、ゲーセンに集まってなんかその辺の普通の人に絡んでるとかね、そういう姿とかってなんか普通のようにありましたし、やっぱ夜とかでも、ね、変なやつらが徘徊してるみたいなのってありましたからね。それでも昔に比べればおとなしくなったみたいな感じでその当時も言われてましたけど、もう現代においてはねそんな人間いないですからね、どこにもね。暴走族とかだってもはや重要文化遺産みたいなそんな感じなんじゃねえかっていう気もするし、いやなんかやっぱ平和になってんなというところですよね。時代は本当に変わってきてんなって思いますし、まあそういうちょっと殺伐とした時代がいいっていう人もいるのでね、一概に今の世の中の方が良くなったよなっていうふうには言わないですけど、まあ平和が好きな人間にとってはね、今の方が暮らしやすいんじゃねえかなっていうふうに思いますし、過去のそういう凶悪事件とか見てるとね、今の時代もそういうのあるけれども減ってるんだからいいことだなというふうに思ったりみたいな、そんな話です。はい、以上です。ありがとうございます。